ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第236回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
先週は突然配信をお休みし、大変申し訳ございません。中の人が突然、編集するの、だりーから、今週休みな、とか言い出して失踪してしまいまして。
つづみさんが言うと本当だと思われそうなのでやめてください。最近少し体調が良くない中の人ですが、先週寝込んでしまいまして。ギリギリまで編集をやろうとはしたんですが、どうも間に合いそうにないのと、体調回復を優先することにしてお休みとさせてもらいました。3連休なのでゆくもばの編集はもちろん、模型制作もバリバリやりたいとか言ってましたけど、どっちもできませんでしたね。
今週は、本当に編集するの、ダリーから、とか言い出さないように、土曜日のお昼から編集を始めています。今回のニュースは、先週お届けできなかった分を、ダイジェストという形でお伝えしようと思っています。それでは、先週と今週のニュースです。今回は、まず先週のニュースをダイジェストでお送りします。
パナソニックモバイルコミュニケーションズは、バーコードリーダーを搭載するタフネス仕様の Android 端末、タフブック FZN1 を発売しました。Wi-Fi モデルは21日に発売済み。NTT ドコモと au のネットワークに対応する LTE モデルは2019年の春に発売予定とのこと。2016年に同じ型番のタフパッド FZN1 を発売していますが、チップセットを変更したり、耐久性をアップさせるなどの改良を施した別モデルとのことです。ディスプレイは 4.7 インチのフル HD 解像度。CPU は、スナップドラゴン660を搭載。電源を切らずにバッテリーを交換できるウォームスワップ機能に対応します。
業務用の Android 端末ですが、LTE に対応したモデルも発売予定です。なお、LTE は SIM ロックがかかった状態で出荷されるとのこと。ウォームスワップ機能は、一般向けのスマートフォンにも採用されてほしい機能ですよね。
楽天モバイルは、従来の端末保証サービスを刷新し、スマホ修理、新機種交換保証として提供を開始しました。従来は修理の受付はコールセンターでの受付のみでしたが、新サービスでは店舗またはオンラインでの申し込みに変更。24,000 円までの修理は無償で対応。それ以上かかる場合は同機種のメーカー再製品へ交換になるとのこと。修理が難しい場合、別の機種への交換も可能で、販売価格の2割で交換できるとのことですが、販売価格が9万円を超える場合は2割以上の負担になるとのことです。
基本的な保証内容は従来の端末保証を踏襲するとのことですが、コールセンターでの電話受付のみだったものが、楽天モバイルの店舗窓口でも対応するというのは非常に便利になりますね。
バイセルズジャパンは、自衛通信向けの技術、SXGP に対応した Android スマートフォン、BiPhone9-8001 を2019年3月に発売するとし、この年末から予約を開始するとのことです。SXGP と WCDMA に対応し、校内自衛通信での利用に特化したスマートフォンとなります。技術基準適合証明については、現在取得の準備中であるとのことです。
SXGP は、現在 PHS で使用されている周波数帯域を使用する、校内自衛通信向けの規格で、以前行われた実証実験では、国内で販売されている主要な IP 電話交換機で対応が可能であることが確認されています。今回の製品は、PHS を置き換えることを想定する法人ユーザーが主な対象になると思います。
楽天モバイルは、国内先行発売となる、LG エレクトロニクス製の Android スマートフォン、LG Q スタイルを発売することを明らかにしました。11月22日から予約を開始しており、12月7日から出荷されます。6.2 インチのディスプレイを搭載し、本体に内蔵することができる専用のスタイラスペンでの手書き入力などが可能なモデルです。楽天モバイルでは、NTT ドコモの回線、AU の回線双方に対応可能なモデルとして販売します。
大型のディスプレイにスタイラスペン、同じ韓国メーカーの製品であるサムスン電子のギャラクシーノートに対抗するモデルと言えるのではないでしょうか。国内では楽天モバイルで先行発売となりますが、楽天モバイル以外での取り扱いについては検討中とのことです。それではここからは今週のニュースです。
NTT ドコモは、ドコモショップの営業について、ショッピングモール内の店舗などの一部を除いて、2018年度は12月31日から1月3日までの年末年始期間に、連続した休業日を設定することを明らかにしました。スタッフの働き方改革推進の一環として、2017年度から営業時間の見直しや、月1回の定休日の導入を行っており、昨年度は、年末年始期間に各店舗1日以上の休業日を設けていました。休業日は店舗ごとに異なり、営業時間の変更が伴う店舗もあるため、期間中はウェブサイトなどで事前に確認の上で来店するよう呼びかけています。
いつの頃からか、あらゆる業種で年末年始休まず営業が定着していましたが、昔はお正月はお店がどこもやってなくて、やることがなくて暇だったような気がします。ここに来て、働き方改革という言葉が先行して、勤務形態の変更や営業時間の変更などが実施されるようになってきました。休暇の期間だからこそ行けるのに、そこで休みになるとショップに行きたくても行けなくなるという声もあるかとは思いますが、ショップのスタッフの方々も休みたいだろうし、いつでも手続きができる環境を提供するというのは、オンラインでの手続きがいつでも簡単にできるという方法でも提供できるでしょう。その両方を整備することが、本当の意味で働き方改革につながっていくんでしょうね。
桜インターネットは、IoT や M2M 向けのデータ通信サービス、 サクラのセキュアモバイルコネクトにおいて、マルチキャリア対応を開始しました。サービスの利用者は、SIM カードを挿入したデバイスと、サクラインターネットのデータセンターの間を、インターネットを経由しない LTE 併域網で接続し通信します。今回のサービスでは SIM カード1枚で3つのキャリアに対応でき、接続するキャリアを変更することができるほか、一つのキャリアだけではなく、複数のキャリアとの接続を許可することもでき、電波の状態やデバイスの設定により最適なキャリアが選択されるとのことです。
IoT や M2M 向けということで、法人向けのサービスとなりますが、マルチキャリアに対応するというのは使い勝手が非常に良くなるのではないかと思います。設置する場所の電波状態があまり安定しない環境である場合や、キャリアのネットワーク障害が発生した場合でも、データの定時送信が必要な場合などに、キャリアを切り替えて通信できることで、サービスを中断せずに運用することができます。インターネットを経由しない併域網としての運用なので、一つのキャリアに接続が限定されないことで、より可用性が上がりますね。
アンカージャパンは、シリコンに代わる半導体素材として窒化ガリウムを採用し、高効率化と小型化を実現した AC アダプター、アンカーパワーポートアトムシリーズをこの冬から日本で展開することを明らかにしました。第1弾として、4センチ四方で約 65g と小型軽量ながら、最大 27W の USB パワーデリバリーに対応した、アンカーパワーポートアトム、PD-1 を、2019年第1四半期に発売します。半導体素材に窒化ガリウムを採用することで高効率化することにより、発生する熱が減ることで排熱関連部品を簡素化できるようになり、同等の性能の従来製品と比較して3分の2という小型化を実現。本体には USB パワーデリバリーに対応した USB Type-C 端子が一つ用意され、最大で 27W の出力が可能。今後はポート数や最大出力を増やした製品の投入を予定しているとのことです。
窒化ガリウム素子を使用した AC アダプターというと、数年前に富士通研究所から世界最小、最高効率の AC アダプターの試作品が発表されたのを思い出します。ついに一般販売レベルまで落ちてきたのかと思いますが、従来製品と比べると出力は変わらず、大幅に小型軽量化されているのがわかります。出張の時などに充電器を持ち歩きますが、充電器もポート数や出力が大きなものだとそれなりにかさばります。窒化ガリウム素子を使用したもので小型化されると、より持ち運びが楽になりますね。また、USB パワーデリバリーに対応していますから、USB Type-C 端子での充電に対応しているノートパソコンへの給電も可能なので、パソコン用の充電器を別に持ち歩かなくても良くなります。これも非常に便利ですね。今回のニュースは以上です。
今回はコメントをご紹介します。 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけてツイートしていただいたものからご紹介です。
月曜日の朝はシャープ YUKUMOBA を聞きながら出勤します。AGC のガラスアンテナ、食いつきますよね、かっこ笑い。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、11月11日にコメントいただきました。
ガラスアンテナ、興味深いです。と、ガンダルフ、猫の尻尾中の人その2、3から、 11月14日にコメントいただきました。
天王寺アップルクラブさん、ガンダルフさん、コメントありがとうございます。AGC のガラスアンテナは注目すべき技術ですね。タックポッドキャストでも、このニュースについて非常に詳しく紹介されていました。
月曜日の朝は、シャープ YUKUMOBA を聞きながら出勤します。トリニティのニュアンスネオが Android 8.1.2 へのバージョンアップできるようです。間もなく手に入るので楽しみです。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、11月18日にコメントいただきました。
再び天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。ニュアンスメオのバージョンアップの話、中の人もすごく興味を持っていて、中古で安く売ってないかな、と探しているようですね。OS のバージョンアップも注目ですが、カメラのチューニングが大幅に改善されたことも注目ポイントです。
au ついに。と、ガンダルフ、猫の尻尾中の人その2さんから、11月19日にコメントいただきました。
再びガンダルフさん、コメントありがとうございます。ついに CDMA1X の収束が示されましたが、他のキャリアより 3G の収束は早いだろうとは言われていたものの、ついに来たか、という感じがしましたよね。
ハッシュタグでのコメントや、iTunes レビューの投稿はいつでもお待ちしています。お気軽にお寄せくださいね。
今回は、皆様にお知らせしなければいけないことがあります。
2014年3月から配信を開始したゆくもばは、この12月末で4年9ヶ月を迎えます。中の人の引っ越しや、仕事の都合でのお休みなどはありましたが、追放会やゆくもばハイブリッドを含めて、今回を含めて267本配信をしました。熱しやすく冷めやすい。博多弁では秋安の好き安と言われるのが福岡の人の気質なんだそうですが、中の人はその中でも極端な方なので、これまで続いたのはこれまでお聞きくださった皆様のおかげです。改めまして、お礼を言わせてください。本当に、ありがとうございました。
何なんですか？この最終回みたいな流れは、
最終回ってわけではないんだけど、これだけの期間続けていると、いろいろと考えることがあったり、ちょっとしんどくなってきてしまっている面があったり、一度立ち止まるタイミングなのかもしれないと考えました。これまで続けてきたことを止めることで、もう再開できないのではないか、という不安もありますが、何か決定的に嫌になることが起こって唐突にやめてしまうよりも、ここで一度立ち止まって、いろいろと整理をする方がいいのではないかと思います。そのようなわけで、年内の配信をもって、ゆくもばはしばらく休養をいただくことにしようと思います。
具体的には、次回。第237回と再来週の第238回は通常通りの配信を予定。その翌週の第239回は、中の人の仕事の都合もあって、配信を1日遅れの12月24日にさせていただく予定ですが、この配信を年内最後の配信とさせていただく予定です。この第239回をもって、ゆくもばは休養に入らせていただきます。休養の期間については特に定めていませんが、中の人の仕事が忙しいこともあって、1月は丸々お休みになると思います。3月末で5年の節目になるので、その前に復活できればと思っているところです。先週お休みしていなかったら、年内最後が第240回でキリが良かったんですけどね。
毎週お聞きいただいている皆様には申し訳ありませんが、ご了承をいただけると幸いです。
来月から一時的に毎週の編集作業がなくなるので、ひょっとすると突発的にゆくもばハイブリッドが配信されるかもしれません。されないかもしれません。
ハイブリッド来たこれ。
まだ確定じゃねえから。
ひどい。
ひとまず、年内は通常通りの配信を予定していますので、引き続きよろしくお願いいたします。この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。